こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小説世界史図録第5版は、山川出版社の高校教科書小説世界史セタン704に対応して編集され、オールカラーの世界史図録である。監修には木村康二、岸本美代、小松久男、橋場源らが名を連ね、古代から現代までの世界史を写真、地図、図版、年表、文字資料によって立体的に参照できるようにしている。単なる用語集や資料の寄せ集めではなく、教科書の章節に沿って配置されているため、授業内容の確認、試験勉強、独学での学び直しを結びつけやすい。各テーマには対応する教科書ページが示され、地域別の出来事を孤立させず、同時代に世界各地で何が起きていたかを捉える工夫もある。特に第5版は文字資料を充実させ、資料を読む視点となる問いを添えた点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教科書準拠の配列が資料と本文を往復する学習を可能にする本書の基本的な強みは、小説世界史セタン4の章節構成に準拠していることにある。世界史図録は絵画、遺跡、地図などを眺めるだけでも有用だが、項目の配列が授業や教科書の進行と大きく異なる場合、必要な資料をその都度探す負担が生じる。本書ではテーマの脇に対応教科書のページが示されるため、本文で学んだ政治制度、宗教、公益、社会変化を視覚資料と結びつけて確認しやすい。例えば、地図で勢力圏や交易路を見てから本文の因果関係に戻る、あるいは資料や図版を先に見て説明文を読むといった往復が可能になる。これは暗記を補助するだけの設計ではない。抽象的な制度名や王朝名を都市の位置、建築貨幣、肖像文書といった具体的な痕跡に接続し、歴史的事象を複数の証拠から把握する足場を作る。セタン704の採用者には副教材として直結し、別の教科書を使う読者にも標準的な通史の流れに沿った参照資料として機能する。次に、同時代の世界により地域史を並行する時間軸として読む世界史を学ぶ際の難しさの一つは、中国史、イスラーム史、ヨーロッパ史などを地域ごとに理解しても、それらが同じ時代にどう並行し接触していたかを見失いやすい点にある。本書は同時代の世界という観点を掲げ、時間軸と空間軸を整理する。巻頭にまとめられた世界地図年表関連資料もこの役割を支える。したがって読者は、ある地域の王朝皇帝や宗教運動を単独の出来事として記憶するのではなく、同じ時期の交易圏の広がり、周辺諸国の政治状況、文化交流の条件と照らして位置づけられる。重要なのは、世界史を西洋の時代区分に各地域を当てはめるための道具としてではなく、複数地域の変化と関係を比較する枠組みとして扱えることだ。地図と年表を併用すれば、距離、海路、陸路、国境、年代の重なりを確認でき、出来事の前後関係だけでは説明しにくい相互作用も考えやすくなる。入試対策では地域横断型の問いへの基礎となり、学び直しでは断片化した歴史知識を一つの世界像へ組み直す助けとなる。さらに、写真、図版、地図が歴史用語を物質文化と空間へ結び直す図録という形式の中心的な価値は、文章だけでは捉えにくい歴史の具体性を視覚的に補うことにある。本書には豊富な写真、図版、地図と解説が収められている。建築物、美術作品、遺物、人物像、都市景観などは、ある時代の文化を単に華やかだった、発展したと表現する以上の情報を持つ。素材、規模、様式、配置、保存状態に注目すれば、権力の表現、宗教実践、技術水準、生活環境について考える入り口になる。一方で、地図は国家の領域を確認するためだけのものではない。山脈、網、河川、交易路、都市の分布を見れば、政治的支配や文学交流が地理的条件と無関係ではないことがわかる。本書を有効に使うには、図版を正解を覚える画像として扱わず、何が描かれどこにあり何と比較できるかを問いながら見ることが重要である。簡潔な解説と組み合わせることで、視覚資料の印象を歴史的文脈へ戻せる。カラー資料の集積は記憶の補助にもなるが、それ以上に世界史を人々が残したモノ空間表象から検討する学問として理解させる。そして、増補された文字資料と問いが資料を根拠として読む姿勢を促す第5版の明確な特徴として、文字資料の点数を増やし、それぞれに読み解く視点を示す問いを通したことが挙げられる。世界史の学習では、法宣言、思想書、条約、書簡などがしばしば結論だけに要約される。しかし、原文や抜粋に触れることには、誰がどのような立場で誰に向けて書いたのかを検討し、制度や理念が実際にどんな言葉で正当化されたかを確かめる意義がある。本書の問いは、資料を受動的に読むのではなく、主張、前提、対象、時代背景を意識して読むための動線となる。 もちろん短い抜粋だけで資料全体の意味を断定することはできず、翻訳や編集の条件にも注意が必要である。それでも本文の記述を唯一の完成説明として受け取るのではなく、資料を根拠に考える経験を得られる点は大きい。高校の探究的な学習では資料読解の訓練となり、一般読者にとっても歴史叙述と一次資料の間にある距離を意識する契機となる。問いの答えは出版社の案内により確認できるため、自己学習際にも検討と確認を段階的に行いやすい。最後に巻末の地図年表経図を参照装置として使い、通史を再構成する。本書は各時代の資料ページだけでなく、世界地図、年表関連資料、巻末の経図といった参照装置を備える。これらは通読するための本文とは異なり、学習中に何度も戻るための索引的な基盤である。年表は出来事を年代順に並べるだけでなく、複数地域の変化を同じ時間の幅で比べる際に役立つ。経図は王朝や支配者の継承関係を整理し、人物名の混同を避ける手がかりになる。世界地図は地域名や国家名を固定的な暗記事項にせず、位置関係や広がりを確認するための土台となる。こうした資料を効果的に使うには、本文を読み終えてから一度だけ見るのではなく、疑問が生じるたびに参照する習慣が必要である。例えばある改革がどの君主の時代かを経図で確かめ、その頃に他地域で何が起きていたかを年表で見るという使い方ができる。本書はコンパクトな定価体でありながら、通史の理解、資料確認、復習を一冊で往復できる。パラパラと閲覧して関心を広げる読み方と、特定単元を精査する読み方の両方に対応する点も、図録としての実用性を高めている。結論として、小説世界出録第5版は、セタン704を使用する高校生にとって、教科書の本文を視覚資料、地図年表資料読解へと広げる実践的な副教材である。同時に、学校を離れて世界史を学び直す読者、映画、小説、展覧会などをきっかけに特定時代を調べたい読者にも向く。写真や図版が多いだけのビジュアル本ではなく、教科書対応の配列、地域横断的な時間整理、文字資料への問い、関東巻末の参照資料を組み合わせているため、知識の確認と歴史的な考察を同時に支えられる。類似の図録と比べた際の解脱点は、小説世界史との明確な連動と同時代の世界を通して地域史の平行性を捉えさせる設計にある。また、文字資料を増やし、読み解きの観点を添えたことで、図像中心の資料集にとどまらず、根拠に基づいて歴史を読む入り口にもなっている。受験用の一問一答の題材ではないが、用語を地理年代資料へ結びつけ、断片的な知識を関係の網として再構成したい人にとって、費用対効果の高い常備資料となる。ご支援いただける場合は、木村康二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。